おはようございます。新しい朝、いかがお過ごしですか？今日も光と共にのプログラムで一日を爽やかにスタートいたしましょう。
皆さんお元気ですか？稲田豊です。戦時中、国家による宗教弾圧の犠牲となった父を語る今村忍さんの記事を今日は紹介いたします。大正14年に公布施行された治安維持法は、戦争のきな臭い空気が濃くなるにつれ、軍部によって国民の思想を取り締まるものとなりました。戦争に勝つためには一億一心、つまり一億の国民の思想も言論も宗教も取り締まりを強化して一つに統制する必要があるというわけです。その取り締まりをして思想犯を検挙するのが特別高等警察でした。思想犯は国体や私有財産制を否定するかどうかを問われましたが、キリスト教の場合、天皇陛下を神として礼拝するかどうかが最大の問題とされていたようです。特攻は教会の集会に熱心に出席し、説教をメモし、集会のない日にも来ていろいろな質問をするようになりました。すべては治安維持法に違反している部分を見つけ出し、証拠集めをするためでした。昭和18年9月20日の早朝、全国のセブンスデーアドベンチスト教会の牧師と一部の信徒は一斉検挙されました。福岡教会の牧師だった父も連れて行かれました。治安維持法違反がその容疑でした。私は国民学校の3年生でしたが、学校では父親がスパイで捕まったのだと言われました。米や医療品の流通を統制して配給制度にするのは理解できます。しかし国家権力が一人一人の心の中にまで立ち入って有罪か無罪かを決めるようになってしまったのです。まさに昭和の踏み絵と言わねばなりませんし、これが戦争悲劇の一面です。父が連行されてから10ヶ月余り過ぎた翌年の8月2日の深夜、教会の牧師館の勝手口がどんどんと叩かれました。戸を開けるとそこに差し入れ屋の親父さんがいました。父が病気なのですぐに来てほしいとの拘置所からの伝言を伝えてくれたのです。ちょうど10日余り後に予定されていた裁判を拘置所で待っているところでした。当時教会には電話がなく、これが唯一の通信手段でした。母は、お父さんが病気なので今からお父さんのところに行きます。あなた方はお祈りをしていなさいと言い残して出かけました。敵の空襲の時、上空から窓から漏れる明かりを目標に攻撃されないように灯火管制をしていた中で、9歳、7歳、5歳、1歳、7ヶ月の4人の子供たちは熱心に祈りました。祈りながら母親の帰りを待つつもりでしたが、夜が更けていくにつれていつの間にか眠ってしまいました。紹介した記事が載っているサインズ8月号を30名の方にプレゼントいたします。はがきにサインズ8月号希望と書いてお申し込みください。お待ちしています。
この番組はセブンスデーアドベンチストキリスト教会がお送りいたしました。さて、今日お知らせしたプレゼントをご希望の方は次の宛先までお申し込みください。郵便番号 541-8554、ラジオ日経光と共にの係、郵便番号 541-8554、ラジオ日経光と共にの係です。ではまた明日のこの時間にお会いいたしましょう。今日も皆様にとって良い一日でありますように。